大変お待たせいたしました。それでは第2部私の不調を始めさせていただきます。今回は作庭家の岩本敏夫様をお迎えし、昭和を代表する作庭家重森三玲の主張と題しご講演いただきます。簡単ではございますが、岩本様のプロフィールをご紹介いたします。昭和28年5月8日のお生まれです。昭和47年岡山県立工業高等学校造園科を卒業の後、昭和48年重森三玲様に師事されております。昭和58年春建を設立され、その後岡山県内県外に数々の庭園を策定されております。現在京都臨泉協会の会員にもなっていらっしゃいます。今日はDVD を、使用いたしまして、昭和49年の初釜の、ビデオをお流しいただけるというふうにお伺いしております。またその後は、師匠の重森三玲さんとの思い出などを含めながら、現在お感じのことをお話しいただけるというふうにお伺いしております。それでは岩本さんもお迎えいたします。どうぞ盛大な拍手でよろしくお願いいたします。
どうも、岩本と申します。皆さんは重森三玲と聞かれても言うのが、最近は年末にもちょっとテレビに私もちょっとだけ参加させては出させてはいただいたんですけど、ほとんど岡山の方、ここ7、8年前までは知られなかったかと思うんですけど、最近になりましてといいますか、去年は東京の方の汐留の方でも三玲展なんかがありまして、造園家としての重森先生というのが見直されているというのは、NHK のテレビなんかの番組を見ていただいても、先生の功績なんかのこともお話とかテレビの方でしていただいてたんで、今回見られた方もあるかもしれませんけど、テレビの中でも言いました、重森先生が本物を見なさい、本物を見て感じなさいいうので、そのお茶会、初釜のお茶会のビデオをバックに流しながらで、興味がある方はお茶会の方のビデオを見ながら、私なりのその合間に、三玲先生から感じたもの、そういうもののお話ができたらなと思いまして、本当この適塾なんかで話をさせてもらう皆さん、格調高い集まりの中でこういう私のようなものが話してもとは思いましたけど、私にとっての師匠でもある師と仰ぐ三玲先生のことを数多くの方に知っていただければと思いまして、若輩者ではありますけど、こんな高い位置から皆さんに、夜分遅くからでもありますけど聞いていただければと思いまして、ちょっと豚もおだてりゃ木に登るじゃないんですけど、高いところからちょっとお話しさせていただければと思います。それではちょっと ビデオ の初釜の方をかけていただこうかと思います。これはいいですかね、出ます、お願いします。これは49年で、私もちょっとちょうど参加させて、ちょっと名前を出していただいているんですけど、先生というものはやはりいろんな人にいろんな本物を肌で感じてもらえればという感覚でこのお茶会をされたと思うんです。またこのお茶会の内容もいろいろ見てもらいながらでいいと思うんですけど、先生は今からちょうど111年前、1996年にお生まれになられまして、79歳と、何ヶ月なんですかね、8月ですから、7ヶ月で亡くなられたんです。その間、重森先生自身が一番に私らから見て思えることというのは、こういうお茶会でもですけど、相手への思いやりです。実際仕事をするにあたっても あの三男さんのゲーテさんが言われるんですけど、父の仕事、まあ私も含めてできるだけそういうふうにしたいと思ってるのが、ある意味での簡単な図面はあるんですけど、見積もりとかそういう細部はないんですよね。やはり物を作ってもらうということに関しての、思いはお客さんとの共同作業なんですね。だからそういうふうなんで得たものを皆さんに知ってもらういう場がこういうお茶会なんです。でこれは、まあ、虎の年のお茶会で、ちょうどもう亡くなられる最後といいますかね、脳裏のお茶会なんですけど、先生自身がこういうふうなものを実際に、まあ一番は先生が楽しまれてはいたんでしょうけど、先生自身、皆さんに知ってもらう、僕らみたいなものにでもここに出てる道具なんかが手に取り、使うこともできる。私の方も実際言いまして、18の折の出会いで、19の折から一応の形でお茶とお花を習うなどというような折に行かせていただいたんですけど、ここに出てる道具、まあまだあれなんですけど、そういうものを実際には使わせてくれるというよりも、まあ今回ちょっと後の方で出ますけど、利休の茶作とかいうのは別としても、ここらの道具もふんだんに見せてもらって、本物を見、自分たちが扱うことによっての物へのこだわりというか、やはり先生がこういう折でも おもてなしのために230人、この折がだったと思うんです。その人数を接待するがためには70人余りの人たちで接待する。それから庭作りも一緒なんですよね。私が一応庭作り、先生から受け継いだ思いというのは、お客さんとで作り上げる、まあ、昔のミレー先生が言われたの、昔のお施主さんいうのは実際に任せた以上はある程度任せるというのは、まあ、若い庭師を育てるとかそういうふうな意味合いもあるんでしょうけど、ちょっと遊んでこいとか、そういうふうな思いやりを持って庭作りというものをされてたと言うんです。ですけど現実としまして、今の時期にそういうふうな無限大のお金を使って庭を楽しむということは無理ですけど、その中でミレー先生なんかもやってこられたのは、その範疇の中で自分がどれだけのものを出すかという、その中でこれだけのものを、道具を扱われながら、いろんな試行錯誤されるお茶会なんですよね。そのお茶会の試行錯誤いうのが庭作りにも反映してるんです。だからそういうふうなものを見てほしいという場所を毎年初釜においていろんな工夫をされて、道具仕立てとか、それでほとんどこれ借り物でないんですよね。自分が所有してるいうか、で先生が言われてたのは、見聞を広めたらね、文化というものは至る所に転がってるんですよね。これがあれがいうか、先生もちょこちょこ言われてたんですけど、この山陰のところとかいろんな道具屋さんなんか行くと、いいものがたまに掘り出し物があるとか、それを自分自身はね、値切るとかそういうふうなんじゃないんで、やっぱり自分がいいなと思ったものだから、こう名君のものがいいとかいうのもまああるんですけど、そうではなく自分の気に入ったいいものを手に入れて、それをこういうお茶会のように披露する。ですからこうやって やられてるけど、一番楽しまれてるのは、まあ先生であり、お客さんをもてなすという思いの、自分の喜びといいますかね。ですからこの今のお菓子なんかも、今の京都の名家の鶴屋義信さんの社長さんが職人さんと来られて 先生ところでこうだああだいっていろんな形のものを何種類かを用意されて、でこれなんかも、まあ、ここに出てるの先輩方なんですけど、あの先輩と言いましてもここ今真ん中で建てられてるのは藪の内の今の宗匠のいとこになられる林宗匠がお茶を建てられて、その左におられた方なんかはあの建築の方ではかなり、でもね建築家ではありながらこの重森家のファミリーというのは一級も二級も取らないでこだわりで勉強されて、いまだにすき家建築とかそれから道宮なんかの設計もきちっとされる、古典的な建て方でありながらちょっとモダンさを入れるいう設計をされて、だからミレー先生がいわゆる庭作りで永遠のモダンじゃないんですけど、まあ、テレビでも 見られた方ばっかしはないかもしれませんけど、ミレー先生 その庭作りというものが最近になってかなり皆さんで注目を浴びてる、その古典の庭作りでありながらやはりモダンさというか、だからこのお茶をされるにしても実際200人からのものを5人とか6人 の席入りでは無理なんで20名約20名 のおもてなしなんですけど、今いうこういう4人が目の前で立って、普段はお恋の席なんかですと1碗で3、4人から、まあ、5人ぐらいまで飲むんですけど、1碗1人のお客さんなんですよね。でこれがまあ大津の席に入る自分とこの屋敷の使い勝手を、だからお茶というものもね茶庭師いうのはいないんですよね。ですからこのミレー先生のところでもいわゆるお茶のやり方とは別に自分方の屋敷をうまく利用したお茶の使い方ですから、まあ、表さんとか大浦さん、まあ、藪の内、環球庵さんなんかの、まあ、できればお稽古ができるのは作法通りにできる茶席を作られた方がいいんですけど、ミレー先生なんかはここにある自分にあるものにその中にどう合わせてお茶会をするか、どう席を設けてどういうふうにおもてなしするかで位置が違うもんですから建物で最後が懐石前のような席なんですけど、あこれまあちょっとあれですけど中のはいわゆる岡山ですけど、まあ、小備前の桃山の古い小備前をで竹の年なんで灰を竹の模様にされましてされてるんですけどね、この茶入れなんかもであれですけどこういう飾りにつけにしても自分なりに竹とあれで組み合わせをいろいろ考えられまして、でこの年のは、まあ、この中でもお話しされてると思うんですけど初めていうことはないんです、一本は持っておられたんですけど利休の茶杓が手に入ったんで先生ものすごく喜ばれて、いい利休の茶杓が手に入ったということでお茶会を開く折にいろんな工夫をされてるみたいで、まあ、ここで本当は私が喋るよりちょっと見てもらった方がいいかと思うんでちょっと出ると思いますけど、長男さん の奥様がお臼の席はであと女の、まあ、福山とかねなかなかのお茶人さんたちで3人出前でお臼も目の前で皆さんに一服一服を目の前で立てたお茶を飲んでいただくという作法でやられるんですけど。 素晴らしいですよ。この茶杓はちゃんと私のようなものも手に持たせてもらって。やはり先生も今も言われたように相手の気持ちになってなんですよね。何事においてもですから先生のところでお茶会をされる以外にも、まあ、庭なんかを作られた方でも実際に言いましてもう未冷凍というかやはりねされた後まあ、庭を作られた後重森先生とこのお茶会に来るのがものすごく楽しみでありそれからまあ、私なんかが入ってます今の京都臨泉教会今、78年かぐらいにもうなるんですけどその長い間の、歴史の会員さんでもいまだに、まあ数は少なくなりましたもう80いくつぐらいの方が大体、三玲先生のこういうお茶会に来らせてもらったとかそういう人たちもねやはり先生の温かい気持ちなんですよね。ですから今の人たちにも欲しいと思うんです。そういう文化的な使い方というか、まあ、それはいろんな是非があると思いますけどガーデニング的なものとかいろんなのもあるんですけどキャッチボールでないんですよね。こういう庭とかそういうふうなものも できればその折がお客さんが来られた折に最高のお茶の世界なんかは特にそうなんですよね。あの最高の庭の状態、最高の食べ物、まあ、自分のできる範囲での最高の道具だから借り物ではいかんと言われてたんですよね。借りたものでなく自分のできる範囲の最高なんです。借りるいうのはもう、まあ、それは借りるのもある意味ではあの借り物としての最高のものがあるんだと思うんですけど、こういうお茶会の折でも正月が、まあ、あの年明けで、あの若い我々が京都に出ていくのは、私の場合は、まあ、あの先生ところに おらせていただいた折はあのちょうどあの除夜の鐘も先生のお宅で聞き、除夜の鐘を聞いた後おけらびを取りに八坂神社まで歩いていき、で帰ってきたのがちょうどまあ1時過ぎぐらいになりましたら、今 の, あの無事庵というところで、一応あの電子レンジだからまあどっちとは言えませんけど、まあお湯もあの沸かしてはあるんですけど、それで火をつけた形にして、あそこであのあのじあのだから1時2時頃ですよね、三玲先生自らにあのお茶を立てていただいて、それをあの私のような者にでも一緒にお茶を飲もうと言って、飲まれてからあの、まあ、お休みするんです。あのですからそういうふうなね、あの上下というか、あちょうどビデオ済みましたけどあれですけど、あのやはり自分にとって、実際言いまして、三玲先生がお会いしたのが77、76、7ですから、77の折ですから、それに対して私は19になったばかしです。だけどそういう若い子、自分がねその年になってね19や20歳の子に対してあれだけの態度が取れるかという思いがあるんです。そういう意味ではね、あの若い子に対してでも、あのどう言いますか、差別ないんですよね。同じ人として、うん、頑張りましょういう。ですからあの先生から受け継いだのはその一時期です。私も今こうやってこう、まあ、ちょっとあの定席に上がらせてもらって恐縮なんですけど、同じ時間を共有してる仲間なんですよね。そういう雰囲気を与えてくれたと思うんです。ですから一緒の席で同じようにあの無事庵なんかの席で先生があの席で駒で立てられたお茶を、だから高円のあの茶碗でもちゃんと抹茶をいただいて飲めるし、だからあのお茶会の済んだ後には先生あの竹の女王の茶杓で光悦のあの茶碗が飾ってあったらいいんだけど飲めますかね言ったら、もういいよな、岩本君にはそういうふうにしてのあの飲むかないうような話でね、あのだいたい朝の、うん、最初の席入りが7時半ぐらいからなんです。あの早くからしないといけないんですけど、その後最終的に言ったら、まあ、200ですから300人近いので20席ですから13席ぐらい、そうなりますと最後の席は職人です、我々の職人だけなんですけど、11時半から12時近くなるんです。でもねその折に先生食べられてると思うんですけど、あの今の大女院のお恋の席のところへねざーっとあの輪になって座りながら先生はお茶立ててくれるんですよ。それでみんなでこう茶杓、うわ竹の女王なやっぱり素晴らしいなこの線画とか、それで私もあの一応まあ春剣園いうて、春剣いうのが都市の剣なんですけど、それはあの茶杓を削ったことがあるんです。それもあの先生ところへあの就職いうか、まあお手伝いさせてもらった折に、うん、山口県の山奥でした。そこへ行ってて、みんなあの言ったらまああの何もないところでお寺で山ごもりみたいなもんですから、あの先生の今の歌謡町、吉備中央町旧歌謡町のお屋敷にあったすすだけが、あの今の大女院の下へ座の下へ入れてあるのも、みんなが下からいいのがないよいうのを中引っ張り出してあの削ったんですけどね。で、あのまあ、私も割にずうずうしい方ですねあの、まあ、重森先生とかでお手伝いさせてもらったということ自身もずうずうしいかなと思ってるぐらいなんですけど、その折にあの茶杓を削るのに、まあ、先輩にいろいろ教えてもらって削るんですよ。で次々削って、あいや 先輩も上手だからね、いや山田君なかなかいいよ、うまいな、上手にするな、言いながら削りに削って、でまあ見せたらいいよいうことで、まあ筒も作り、自分で筒も作り、蓋もまあ削って先生に見て、よく先生あの折に書いてくれたなと思ったんですけど、今から見たら恥ずかしいような茶杓ではあるんですけど、その銘がね初夏なんですよね。削りに削るから細くなってるんでね、これから暑くなるだろういうちょっと嫌味のようなあれですけどね、それを一本削ってもらったおかげで今の春剣炎という号をいただいて、春剣という号をいただいたり、だけどね二十歳になる前ですからね、19の子が削って、それは小刀は負けて一生懸命ではしてるんだけど、筒にしても細いし書きにくいですわ、竹の、節がね2つ、普通茶杓いうのは留めで蓋があるんですけど、途中なくてね、なかなか竹がなくて2箇所節があるのを削ってね、穴を食って中に入れれるようにしたあれで、書きにくいんです。ですけどそれをちゃんと先生が見られてもう書いてくださって、そういう折のね、やはり魅力的だいうのがそこだと思うんです。相手のためにとか言うんじゃないんですよね。自分がそういうことをすることをものすごく楽しんでくださったんかなというのが今の思いです。その我々どうしてもおごりがね、僕なんかは特に、ね、最近なるべくかなわずでいかない、テレビ見とられる方はあれかもしれないけど、かなわずいう字も書いていただいて、なかなかできないな、できないな言うんだと思うんですけど、それはミレー先生自身が自分での庭に関してのポリシーというものはしっかりされてると思うんですけど、今のいろいろやってられて、数少ないと思います。皆さんが皆さんとは言いませんけど、やはりね、そのある程度しまして、おごりがあった折にある程度のものをこう下の人を盛り上げていく、何もわからない子に対してそれだけのことをして、だから私もまあ他のちょっとまあ庭の方の先生にお会いした折に、いや君たちはね、我々の言うことを聞けばいいんですよ、言われた通りのことをしてればいいんだよいうようなことを言われて、と思って、でまあうちで勉強しよう思うと授業料がいるからねとかなんとか言われたりしてね、そういうふうな思いでちょっと思ってた矢先に、臨戦協会で会ってて、ミレー先生がうちでお茶とかお花も習ったらいいような話とか、そういうふうなんで生かしてもらって、そうすると先生いうのは本当に自分の目線まで下がってくださるんですよ。目線まで下がってものを教えてくれ、そういうふうなものをしてくれる人なんか初めてですからね。そういうふうなのはやはりね、学校の先生でも、やっぱり目線いうのはやっぱり高いんですよ。だけどミレー先生というのが、だから一回はね、私がミレー先生とこの居間でお茶を、草取りとか庭掃除に、お伺いしてた折にね、岩本君もだから言って、あれは食事前にねお茶を飲もうってお茶を飲んでた頃に、あれはねどこの大学、千葉だったかな、なんかの大学の教授の方が来られたんです。それで飲んでる矢先に来られて、どうぞ言って、お手伝いさんがご案内して隣へ座られて、ああ思って、そんな失礼しようか思ったら、いやいや今そこにいなさいよって、今立ててるんだから言って、立てて順番なんです。私が最初だから最初にお茶をいただいて、それでいや失礼したら、いやいかんな思って、ちょっとこそばいい感じで、これは失礼しようか思ったら、いやいやおりなさいって。だからそこでのね、先生との会話もこう聞けということですね。聞くことによって、私のような下っ端というか本当にわからないんですから、実際にその道具が利休が何だったって、それは利休が聞いたことがあっても、そういうのわからない人間でもね、そこにおって本物に接しなさいということです。ですから重森先生がのママさんが、副業言ったりあれですけど、先生もいろんな、そんなにあれでなかったというか、ママさんも阪神百貨店の方へ あの古美術というか、まあ、古美術も兼あのお茶道具屋さんを出し、それからあのママさんと、まあ、長女の優吾さんとですけど、あの出されてたんですけど、あのそこ の, あの番頭さんというか、まあ、店長さんが、山本君、まあ、あれよここあるけどねって、まあ、今のビデオにも出てました門を入って正面の飾り付けから今へ入って、今の入り口にもあの今は外してるんですけど床を作られて、そこにも花を飾り、道具軸とかを飾られてるんですけど、あのこういうものを見て、あのすんなり道具屋さんが来られたら大した道具屋さんでないよいてね、実際に家に飾ってあるもんでもその当時としたら数百万から数千万するぐらいな金額のものは飾ってあるからいて、だからそういうふうなあの見れる位置で、あのまあ皆さんもあの 何回か、まあ、僕の話で聞かれた人もあるかもしれないけど、その道具にしても茶杓にしても本物、あの私のようなものが お茶を並ぶお盆出前のお盆が桃山時代の本物の根黒塗りを使わせてもらったり、だからそういうふうなものはね、やはり三玲先生は形あるものはなくなるんだけど、形あるものは使わなければ意味がないという、あの単純にそれが本当なんですけど、実行はなかなかできないですよね。その自分が持ってる道具を堂々とあの使う、本人が使うことですら大変だと思うんです。実際に茶杓なんかも利休、もう今で言ったらものすごいことですけど、そういうものが手に入ったから言ってお茶会で使いましょうってなかなか使えるもんじゃないんですけど、それをね、私のような何も知らないね18区の子が、それも実際に言ったら京都臨泉協会へ入ってちょっと紹介者があって、お茶と花を習う言うからまあ来るかとか、それでまあ庭掃除でもいうような、当初1年間はそうやって重森先生ところでいろいろさせてもらってたんですけど、それまでにしてくださったというか、あのできるだけの度胸というか、あのそういう意味では感服させられたというのが事実、わからない人間でも思うんです。その本当に僕らみたいなわからない人間がこう言ってるというのに、わからない言ってもそれだけのことをしてくれる、あの立派な本を書かれいろんなことをされてる先生がその中にいる。それでね、重森先生とかでお手伝いさせてもらうよりに本に書いてくださったあの字がね、山に入って山を見ず、実際山本君ちょっとどうですかって聞いたら、山本君な、富士山はな遠くから眺めたら綺麗だろうって、でもね中に入るとね、八合目とかなんとか言うと周りの山は見えるんだけどね、自分のいる山いうのは見えないもんだろうって、だからあのそういうもんだから言って、ですからまあ私なんかも外から見て重森先生のものすごいけど、まあ、中へ入るともうあの今庭園美術館の方の主任としてやられてる光明さんが小学校4年生ぐらいな、あの孫、お孫さんですけどね、お孫さんに手を焼いてるおじいちゃんなんですよね。だけどそのおじいちゃんぶりでありながら、いろんなとこでいろんなの見るけど、やはりあの私なりには見てるんだけど、まあ、それは旗で見る以上に、私の場合は特にうちはいうことはないんですけど、重森先生のところでママさんと草取りをしたり、いろんなあのタンスの入れ替えの手伝いとか、まあ、あのいろんなことをさせてもらえたいうのもありますし、そういうふうなんで特にあの重森先生の日頃の生活というものを一番味わわせてもらえた、まあ、弟子というのがね、まあ、弟子というよりもまあお手伝いをさせてもらったぐらいにしか、あの期間はあの携わらせてはもらっていないんですけど、あのそういう方が岡山出身でおられたんですね。だからそこなんですよね、あの岡山の方ほとんど知られなかったと思うんです。あのだから僕もあの岡山に帰りまして、実際言いまして先生のところで庭の仕事で働いたのは1年と3ヶ月ほどなんですよね。でまだ先生との出会いいうのはその前に1年1ヶ月ほどはあの お茶を習うとか、まあ、草取りとかお花を習うとかいうような形で、実際にお茶とお花を習ったのなんてもう数回しかないんです。実際には材料屋さんから帰りって、畑の花とか木を摘んで持って行って稽古するとなると遅くなってちょっと花を生けたぐらいで、お茶はもう何回かまあできる程度で、そういうふうなのはしてないんですけど、まあ、日曜日は一応朝8時前、まあ、7時50分かぐらいにしか、伺えなかったんですけど、行きまして晩まで、夕方暗くなるまではまあ草取りを、草取りを言っても実際の労働時間の3分の1ぐらいはミレー先生とお茶を飲んだり話してたかないうような感じなんですよ。その後夜は夜で先生が大概帰るのが9時か10時ぐらいですから、 2,3 時間は茶の間でいろんな話をしてくれるんです。私のレベルに合わせた話はなんだかんだ言って、いやとかね、いやうちらの出てる僕らのような学校相手、それで学校にあるお茶室なんかの写真を持っていったら、似たようなことをしとるなあってこう笑いながら、だけどねいうような話とか、全然庭の話はされませんでした。庭がどうのこうのいうような話はされないで、だから茶杓を削った後お茶杓の話なんかをちょっとしに行くと、まあ先生がすぐ蔵の方へパッと行くんですよね。蔵の方へパッと行って、これはね利休はこういう感じなんだよ、織部の方の見てごらんこういうふうなんだよってちょっとのアドバイスしてくれるんですよ。だけどそれが本物もできてアドバイスしてくれる。そうするとまあ見ながらでどこまで分かる分からんは別としても、分かりなさいいうことですよね。だから本物に肌に触れなさい。だから先生は日頃の生活の中にでもまあいつもこつも出してることはないんですけど、ちょっと使った後なんかはやっぱり利休の茶杓でも、岡山で利休店があった後なんですけど、本宅帰りましたら広告案の方ですけど、棚の上にポンと利休の茶杓を置いてポンポンと置いてあるんですよね。だからそういうふうな生活の中にそういうものを持っていき、自分の感覚的なものを、まあ、私なりに受けたのはそういうものを日頃の中に設けながら、やはり自分の感性を磨いたものが庭に反映する。まあ実際とはお花にしても一緒だし、だから先輩も言われたのに、重森へ出入りしてるんだったらね、庭の話、庭ではなくね、ミレー先生が、まあ、毎日ぐらいにほとんど花を生け替えられてたんです。だからお花を見なさいって、お花を見るとその感性とかそういうふうなものが勉強できるからって言われたのが、もう先輩の、斉藤忠和先生言って、まあ、東京芸大の方出られて、ミレー先生とこで11年半、実測調査、庭園体系なんかの実測調査、それから私がさせてもらってる吉備中央町の有林の庭を京都で昭和44年に主任でされた先輩なんですけど、その先輩がそうやってアドバイスしてくれました。それからちょうど、まあ、先生とこれまだお手伝いしてない頃ですね、草取りや何やかん言ってる頃に岩本君言うんかいって、岩本君の重森に入ろう思ったら、ママさんに気に入られないいかんぞいて、ちょっと秘訣を教えていただいてまあそういう気はないんだけど、まさか入れるとは思わなかったんですけど、その入らせてもらって、だから私的にはその旗よりは重森先生ところにお手伝いというか草取りとかいろんなんで出入りさせてもらったおかげで、人間というかね、その文化的なよりも人柄的な温かさいう面では、こんな人がいるんかなという思いで、ですから岡山に帰りましてから実際ここ日曜美術館ですから、1999年の7月でしたかね、NHK が取り上げて、ミレーを取り上げてくれたんですけど、その頃まではね、あまりミレーの弟子だいうようなことは私は話してないんです。実際に重森先生は偉大な方で、 いろんな功績があって、でとは思ってはいますけど、いましたけど、私が弟子として、弟子とか手伝いしてたとか、 庭を言うんでなく、私自身は自分で作る庭に共感を得る人に庭を作ればいい。だけど根本にはやはりミレーの、弟子であるいう、まあ、ミレーの血が流れてるとは自分では思ってたんで、恥のかくような仕事はしたくない。先生のあの重森の弟子があんなことを作ってるぞと言われるような仕事はしたくないいうのが根本にあって、まあさせてもらって、結構なんか毒舌ばっかし話で、なんかミレーのなんかいくらかね、こういう話でもやっとした重森先生どんな感じだかいうのが分かってもらえばありがたいかなと思って、まあ、今回お話しさせてもらったんですけど、まあこういう話をとか今のビデオ、まあ他のビデオなんかも見ながら、大体ここ5、6年いうか、その今の幽林の庭を持って帰る折からバスツアーなんかでできれば、皆さんに岡山の人たちに一人でも数多く三玲先生を知ってもらえればいうんで、いろんな企画をしまして、最近は6月にもここの山陽新聞社さんの方からで行ってくれるかいうんでご案内したり、またこの7月には極東公民館の方々もご案内したり、また9月にもご案内するような機会があるんですけど、そういうようにできましたら、私は学者でないんです。実際行っても重森先生とこでは直足袋を履くいうか、まあ、ブルトーザー役で、斉藤先生、野村先生なんかはいつももう話するんですけど、コンピューター役で、ですからこういうよく言うんですけど、私は語り部です。三玲先生の日頃のそのものが、それからそういうおごりのない先生であったというようなのを皆さんに知ってもらって、それと現代にも通じる庭作りだと思ってるんです。その一時期の繁栄したまあ大金持ちいうことはないけど、まあかなりのね人たちが作ってた庭よりは、ある程度言ったら倹約版の庭ではあるけど、庭を作る以上はある程度の費用がかかるいうのも、費用と、まあ、管理もかかるいうのもあるんですけど、そういう意味ではモダンな庭を作られたいうんで、ここにまあちょっと本を持ってきたんですけど、スイスの方なんですけど、チュミ・クリスティンさんいう人が京都大学で4年間、博士号の論文で出された本が去年ニューヨークの方で出版されたんですけど、日本庭園の近代化いうテーマでしよういうことでスイスから来られていろいろ調べましたけど、大概がガーデニングにしても近代化ではないんですよね。ある程度言ったら洋物と的なというか、まあ、いろんなんで、それで、まあ、重森先生の庭に出会って、これを論文にしよういって書かれた、そのぐらい、まあ、モダンさがある、まあ、こういう方が出られたりいろいろで、今重森先生が割に注目を浴びてるんで、まあ、岡山の人にもより多く知ってもらえればと思いまして、まあ、こういう場も設けていただいたもんですから、もうずうずうしくも皆さんの前に立ってお話しさせてもらってるんで、まあ、ちょっとでも分かれば、また岡山にもこんな人がいたんだよいうような話をしてもらえれば、吉備中央町、実際言いまして吉備中央町は三玲先生より一つは若いんですけど、岡崎嘉平太さんとか偉大な人が高原で生まれておられるんで、お互いにみんな吉備中央町にもこんな人がいた、小さいたら不便な場所なんですけど、できましたら今の有利の庭、まあ、私が復元したんでちょっとできるだけ見に行ってほしいのもあるんですけど、まあ、三玲記念館なんかもありますし、ちょうど岡崎嘉平太記念館のすぐ近くでもありますから、そちらの方へお出かけの説はちょっと見てもらって、それからお友達にも皆さん岡山にも庭作りではこんな人がいたんだよいうようなのをお伝えできればしていただければありがたいかなと思います。なんか何を話していいのかよくわからないんだけど、まあ、こんな話でよろしかったらと思うんで、長い時間で夜遅くまでで恐縮なんですけど、まあ、これで一応終わらせてもらえればと思いますんで、すいませんですけど、あと何いいですかね、質問いいですちょっと一応終わらせていただきますんで。 すいません、どうも。
はい、ありがとうございました。若干のお時間ございます。お一人ぐらいどなた様かご質問とございましたらお受けする時間ございますが、いかがでしょうか。どなたかいらっしゃいますでしょうか。はい、
もともとはですね、ミレーではないんです。ミレー、重森和夫さんなんです。それでですから、ミレー、画家のミレーにちなんで、自分自身は改名しまして、で、まあ、奥さん、ミレー先生の奥さんいうのも、東京音楽学校でのモダンな奥さんで、息子さんなんかには全部、だから今から、80年ほど前に、長男さんは関東、哲学者は関東ですよね、関東公園次男さんが公園さんです。そして長女がユーゴ、ドクトルユーゴのユーゴですね。それから三男さんがゲーテそれから四男さんがバイロン、四男さんがバイロンなんですよね。それで結構そういう哲学者とかそういういろんなのをね、実家もう当て字なんですよね。ちょっと書けても僕なんか読み書きするわけダメなのであれですけど、それをね、ママさんはずっといろんな人名があるのを調べまして字数を合わせたらしいんですけど、この前もちょっとまあゲーテさんと一緒にこの10月の10日ですか、小学館ですね、小学館から重森ミレーという本が出るんで、その取材の関係ちょっとご案内したりして、写真を撮りに行くのにご案内したんですけど、やはりかなりいろいろ悩んだそうです。ゲーテという名前にはね、いや自分自身もゲーテだ言われたらね、ちょっとそれからカントにしてもね、ちょっとかなり抵抗があったんじゃないか思うんです。それもね、今ならまだしもですけどね、80年から昔にそういう時代にね、まあちょっと考えられないような名前、戦後なんかも大変だったみたいですよ。いくらかね、やはり戦中には言っても横文字の人間ですからな、敵国の名前じゃないけど、そういうふうなあれで、なんかゲーテさんもいろいろ格闘があったみたいな話をちょっとこの前、何月でしたかね、来られた折にちょっとお酒を飲む造り酒屋さん の取材に行った折に夜飲んだんですけどね、やはりそういう話でありましたけど、ですからまあそういう意味では変わった家族ではありますけど、関東先生もいわゆる庭の方をされまして、ここらで言いましたら島根の鳥取県庁とか島根県庁、島根中央病院とかホテル新事故なんかを関東先生されて、世界庭園学会では金賞も取られた方で、なかなかの優秀な父親のミレーの方がやはりちょっと造園感覚的には我々から言うと人間的にもちょっと上だったんかで、でも立派な先生ではあるんですけど、比較対象がやっぱ親が激しいと大変みたいですけど、一般的に言いましたらもうやはり立派な方です。一般的に言いましたら言ったら語弊が、我々が言うようなあれではないんですけど、関東先生もされてるし、それから次男さんの光遠さんとおっしゃられる方は日本写真学校、東京と今大阪にもありますかね、そこの創立者です。ですから今の写真学校からも今の写真家の水野さんとかいろんな著名な写真家も出てられる学校の創立者で、それから長女のユーゴさん、ドクトルユーゴですけど、ユーゴさんは日本舞踊の家元で、宝塚歌劇団 の当初から の日本舞踊の先生で行かれて、ですから小柳ルミ子にしろ高橋真理子、大鳥蘭なんかも全部私の教え子ですよと書いておられて、ですから結構芸術の方へはいろんな方されてて、だからまあゲーテさんの方はいろんな出版本土の企画で、岡山で言いましたら緑川洋一写真集なんかの企画プロデュースをされて、それから土門健さんとか我に美術専門誌の方のでは 優秀で、去年も第一アートセンターいうのを畳まれて、ゲーテオフィスゲーテというもう還暦を迎えましたんでいうことでされてます。それから公園バイロンさんって、四男さんは岩波映画最後の岩波映画の最後 の、 社長をされて、で今 の、 お茶会なんかは岩波映画 の、 卒業論文の方でちょうど8ミリビデオでされたのを今 DVD に変えたのを見ていただいたのであります。まあこんなんで長々と話しても時間かと思いますんで、まあ今後とも重森先生のことをまあいろんなとこで、まあこれからもちょっと出てほしいと思いますし、なんかまあ都合によりましたら美術館等ででも検証するようなこと企画がされつつあるみたいなんで、皆さんも重森三玲というものが庭のそういう先駆者であるようなのをいくらか皆さんに広めてもらって、岡山が誇る偉大な方の一人だと私は思うんです。で普通ね先輩方の学者の人は自分の師匠であるものをこうやって言わないんですけど、私は語り部と思ってますし、そんな学者でもありません。本当にコツコツ自分の庭も作らせてもらってやってる人間なんで、ですけど、まあ、皆さんにこういう席を持ってでも重森三玲というものがいる、岡山にいたということを知ってほしいですし、この9月にも山陽新聞社の方でちょっと1泊2日ですけど案内をしますし、それから岡山での重森先生の検証なんかもできましたらバスツアーの企画をしていただければ、皆さんと共に三玲の味をちょっとでも味わってもらえればと思って、小さいながらも私も努力したいと思うんで、皆さんもこれを機にいい意味での輪を広げて三玲を検証していただければありがたいと思いますんで、どうもなかなかとすみませんでした。
はい、ありがとうございました。山田様の話の中で、本物に触れるということの大事さ、自分のできることを精一杯することでこう相手へ思いやりを伝えていくという、この2つのこと非常に印象に残ったお話だったと思います。岡山の偉大な重森三玲先生、吉備中央町の方に行きましたら郵林の庭もございますし、ぜひ皆様私も含めて足を運ばせていただけたらなと思います。今日はどうも長時間ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をよろしくお願いいたします。それでは以上で第10回岡山塾平塾とさせていただきます。なお次回は冒頭にご案内いたしました8月14日お休みを頂戴します、8月28日午後6時半より当サンタホールで岡山県産業振興財団理事長の青井健平氏を講師にお迎えご講演いただく予定となっております。ぜひ次回も多数お誘い合わせの上ご来場くださいませ。本日は最後までご清聴ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。